2026年2月3日、火曜日。今日は節分だね。恵方巻きとか食べる人も多いのかな。僕はフランスパン派だけど、まあ、豆巻きぐらいはやってもいいかもね。東京は晴れてるみたいで、最高気温11度、最低気温1度。真冬って感じだけど、洗濯日和らしいよ。乾燥してるから、火の元には注意かな。さて、今日もハッカーニュースで見つけた話題をいくつか紹介していくよ。最初の話題は、iPhone 16 Pro Max で MLX を使った LLM がゴミ出力を返すっていう問題。ハッカーニュースで405ポイントとかなり注目されてた。MLX ってのは Apple Silicon 向けの機械学習フレームワークなんだけど、ラファエル・コスタっていう人が iPhone 16 Pro Max でこれを使って LLM を動かしたら、単純なクエリでもゴミみたいな出力が出てきたと。同じコードが iPhone 15 Pro とか MacBook Pro では正常に動くのに、16 Pro Max だけダメだったらしい。で、最初は、これハードウェアの欠陥じゃね?って思って、Apple Care で端末を交換してもらったんだって。でも交換後の端末でも同じ問題が起きる。これはおかしいと。結局、原因は MLX のバグだったんだよね。具体的には、iPhone 16 Pro の SKU が NUX っていう機能をサポートするデバイスとして誤検出されてた。NUX ってのはニューラルアクセラレータの略で、M5 チップで導入された GPU のニューラルアクセラレータ機能なんだけど、A18 Pro にはこれがないんだよね。でも MLX のコードでは、アーキテクチャ世代17以上なら NUX 有効って判定してて、A18 Pro がこれに引っかかってしまったと。修正は結構シンプルで、iPhone の場合は世代18以上が必要っていう条件分岐を追加するだけだった。ブログ投稿から24時間以内に MLX の開発者が原因を特定して、プルリクエストがマージされたらしい。まあ、面白いのは、著者のデバッグ手法だよね。変数を分離して、複数デバイスでテストして、テンソル演算の挙動を調べて、っていう地道な作業。コメントでも、不動小数点演算に影響するほど致命的なハードウェア欠陥が、他のソフトウェアには影響しないってのは考えにくいよね、って指摘があって、確かにそうだなと。ハードウェア疑う前にソフトウェア疑えっていう教訓かな。あと、MLX の非決定性についての議論もあって、温度0に設定しても同一入力で異なる出力が出る可能性があるらしい。これは不動小数点演算の順序とか GPU の並列処理に起因するんだけど、デバッグを難しくする要因だよね。まあ、LLM 推論って本質的に決定論的じゃないってのは覚えておくと良いかも。次は、マイクロソフト内部でクロードコードが急速に普及してるって話。269ポイント、388コメントでかなり盛り上がってた。ザバージの記事によると、Windows、Microsoft 365、Teams、Bing、Edge、Surface の各部門で、数千人のエンジニアにクロードコードのインストールが指示されたらしい。これ面白いのは、マイクロソフトって 91% のエンジニアリングチームですでに GitHub コパイロット使ってるんだよね。自社製品があるのに、競合のクロードコードも並行して使わせて、比較フィードバックを収集してるっていう。で、現場の声としては、クロードコードは複雑なマルチステップのリファクタリングタスクに優れてるらしい。一方でコパイロットはインラインの提案では引き続き優位だと。エンジニアによっては、タスクの 60% をクロードに委任して、生産性 50% 向上って自己報告してる人もいるみたい。あと、エンジニアだけじゃなくて、デザイナーやプロダクトマネージャーみたいな非技術職にも拡大してるらしい。これはまあ、クロードコードがコード保管だけじゃなくて、もっと広い範囲のタスクをこなせるってことだよね。ハッカーニュースのコメントでは、GitHub コパイロットの停滞への批判が結構あって、コパイロットって最初は革新的だったけど、その後あんまり進化してないよね、みたいな。あとはオーパス 4.5 の意図理解能力への評価とか、マイクロソフトの全部コパイロットっていうブランディングへの混乱もあったね。コパイロット多すぎ問題。ちなみにマイクロソフトとアンソロピックの間では、300億ドル規模の Azure コンピュート契約があるらしい。クロードコードの年間収益は約10億ドルに接近してるって試算もあって、これはかなりのビジネスになってきてるね。他にもアクセンチュアが3万人のスタッフ訓練を計画してるとか、デロイト、 スノーフレーク、アリアンツも大規模パイロットを実施してるって話もあった。コーディングエージェントの市場、本当に急拡大してるなって感じ。前にカルパシーさんがクロードコードを絶賛してた話をしたけど、あれから企業導入が一気に進んだ印象があるね。さて、次はナノ BLLM っていう BLM スタイルの推論エンジンの仕組みを解説した記事。180ポイント。これ、ディープシークの研究者が個人プロジェクトとして公開したものなんだけど、BLM の中核概念を約1200行の Python コードで再実装してる。C++ とか CUDA の拡張なしで、純粋な Python と Triton だけで書かれてるんだよね。そもそも BLM って何かっていうと、UC バークレーが開発した LLM 推論のフレームワークで、ページドアテンションっていう技術が核になってる。従来のシステムだと、キロボルトキャッシュのメモリ断片化で 60-80% が無駄になってたらしいんだよね。で、ページドアテンションは OS の仮想メモリとかページングの考え方を取り入れて、非連続メモリ配置を実現した。結果、メモリの無駄を 4% 未満に削減して、スループットは2倍から4倍向上したと。ナノ BLM は、この仕組みを教育目的で簡略化して実装してるわけ。主要なコンポーネントとしては、LLM エンジンがメインクラス、スケジューラーがプリフィルとデコードの管理、モデルランナーがモデル重みの読み込みと GPU メモリ管理、ブロックマネージャーが256トークン単位の固定サイズブロック管理、みたいな構成になってる。面白いのは、ベンチマーク結果で、RTX4070 ラップトップでクエン3の 0.6B モデルを動かすと、BLM が98秒で1361トークン毎秒、ナノ BLM が93秒で1434トークン毎秒、約 5% 高速って結果になってる。まあ、機能を絞ってるから当然といえば当然なんだけど、設計上の制限としては、動的バッチングなしとか、リアルタイムストリーミングなしとか、単一マシン、単一ユーザー向けっていうのがある。でもこれは意図的で、教育目的だからシンプルに保ってるんだよね。LLM 推論の仕組みを理解したい人には、コード読むの結構おすすめかも。1200行なら頑張れば読めるし。ちなみに、BLM の論文は SOSP2023 で発表されたんだけど、オペレーティングシステムの仮想メモリの概念を機械学習に応用したっていう点で、結構面白いアプローチだよね。OS の技術が機械学習に逆輸入されるっていうのは、最近のトレンドとしてあるかもしれない。カーネルの知識って、意外と LLM 推論の最適化に役立つんだなって。次は、ゼフ・ギアリングさんによる R クローンと R シンクの比較記事。184ポイント。結論から言うと、ネットワーク越しのファイル同期で、R クローンが R シンクの4倍高速だったっていう話。両者の主な違いとしては、R シンクはシングルスレッドで、ブロックレベルのデルタ転送。つまり変更部分だけを転送する。一方、R クローンはマルチスレッド対応で、ファイル単位の全ファイル転送をする。ベンチマーク結果は、58.6GB のデータを R シンクで転送すると8分17秒。R クローンだと2分15秒。4倍近い差がついてる。なんでこんなに差が出るかっていうと、R シンクはシリアル処理で1ファイルずつ順次処理するのに対して、R クローンは32スレッドで並列転送できるから、10Gbps 接続をフル活用できて、R シンクは最大 350MB 毎秒なのに対して、R クローンは 1GB 毎秒出せると。ただ、注意点もあって、差分同期、つまり数ファイルだけ変更があった場合は、両者ほぼ同等の約18秒になるらしい。これは R シンクのデルタ転送の強みが生きるケース。あと、R クローンには R シンクみたいなデルタ転送機能がないから、ファイル全体を転送しちゃう。ピアストレージの人からの指摘で、トランスファー64にしてもトランスファー16と変わらない場合はストレージがボトルネックっていうのもあった。まあ、高齢天使とか低並列性能のストレージだと、R クローンの並列化効果も限定的になるよね。要は、大量のファイルを一括転送するなら R クローン、ちょっとした差分同期なら R シンクっていう使い分けが良さそう。ジェフさんは YouTube でも有名な人で、ラズベリーパイとかホームラボの動画をよく上げてるんだよね。だからこういう実用的なベンチマークは説得力がある。まあ、自分の環境でも試してみるのが一番だけど、 とりあえず R クローン試してみる価値はあるかもね。僕も最近ファイルサーバーの同期を R シンクでやってたから、R クローンに切り替えてみようかな。ところで、前に取り上げたモルトブックの話、覚えてる？ AI エージェントの SNS みたいなやつ。1月31日のエピソードでセキュリティ懸念があるって話をしたんだけど、まさにその通りの脆弱性が見つかったらしい。Wiz っていうセキュリティ企業が、モルトブックにスパベースのローレベルセキュリティが未設定だったことを発見した。クライアントサイドの JavaScript にスパベースの API キーがハードコードされてて、認証なしで全データベースへの読み書きアクセスが可能だったと。漏洩したデータは、150万件の API トークン、3万5000件のメールアドレス、4060件のプライベートメッセージ。しかもプライベートメッセージの中には OpenAI の API キーが平文で含まれてたらしい。約25テーブルが露出してて、任意の AI エージェントを完全に乗っ取ったり、投稿を改ざんしたり、有名なユーザー、例えばアンドレ・カルパシーさんとかになりすますことが可能だったと。前回のエピソードでジェイミソン・オライリーさんが警告してた通りの脆弱性だよね。シークレットが暗号化されていない問題とか、エージェントに広いシステムアクセスを与えるリスクとか、そのまま現実化した。修正は2つの SQL で済んだらしい。テーブルにローレベルセキュリティを有効化して、RLS ポリシーを作成するだけ。報告から約3時間で全テーブル修正完了したとのこと。Wiz の共同創設者のアミ・ルットワクさんは、バイブコーディングでは何度も見てきたように、早く動くけど、セキュリティの基本を忘れることが多い、ってコメントしてる。まあ、その通りだよね。バイブコーディングで生成されたコードって、動くけどセキュリティの考慮が抜けてることが多い。前にクラウドフレアのマトリックス騒動でも同じようなことがあったし。次は、ちょっと人物系の話題。SUDのメンテナーであるトッド・チー・ミラーさんが30年以上メンテナンスを続けてるっていう話。146ポイント。SUDの歴史を簡単に振り返ると、1980年頃にサニー・バッファローのボブ・コゲシャルさんとクリフ・スペンサーさんが最初に開発した。で、1991年に、ザ・ルートグループが新バージョンをリリース。1994年にトッドさんが、CUSUDを公開。トッドさんは当時、コロラド大学ボルダー校のシステム管理者だったらしい。それから30年以上、ずっとメンテナンスを続けてきたと。1996年からは OpenBSD プロジェクトのコアメンバーでもある。ISC クロンとか、センドメールとか、SE Linux への貢献歴もあるらしい。GitHub だと1500スター、265フォーク、13231コミット、58人のコントリビューター。コード構成は C 言語が 76%、シェルが 9%。最新リリースは2025年7月26日の 1.9.17p2。ただ、記事で気になるのは、2010年からクエストソフトウェアがスポンサーシップしてたんだけど、2024年2月にそれが終了したらしい。現在スポンサーを募集中だと。OSS メンテナーの問題って結構深刻で、統計だと OSS メンテナーの 60% が無報酬、44% がバーンアウトを経験してるらしい。XKCD のデペンデンシーっていう漫画があって、巨大なインフラが、ネブラスカの誰かが趣味でメンテしてるプロジェクトに依存してる、みたいな。前にカールのバグバウンティ終了の話もしたけど、OSS メンテナーのバーンアウト問題、本当に深刻だよね。SUDなんて、ほぼ全てのユニックス系システムで使われてるわけで。これが30年間、実質的に一人の人がメンテしてきたっていうのは、すごいことではあるんだけど、同時にリスクでもある。2024年の XZ ユーティルズのバックドア事件を覚えてるかな？あれもバーンアウトしたメンテナーを狙った攻撃だったよね。長期間メンテしてる人に巧みに近づいて、信頼を得てから悪意のあるコードを混入させるっていう、SUDみたいな重要なプロジェクトが同じような攻撃に合わないとは言えないわけで。企業のスポンサーシップとか、コミュニティの支援体制って大事だなって改めて思う。さて、次は Linux from Scratch が SysB Init のサポートを終了するって話。75ポイントだけど、77コメントで結構議論になってた。Linux from Scratch、略して LFS っていうのは、 ソースコードから Linux システムを構築するための教育プロジェクトなんだよね。パッケージマネージャーを使わずに、すべて手動でビルドする。LFS は88パッケージ。BLFS っていう拡張版は1000以上のパッケージをカバーしてる。で、2026年2月1日に、ブルース・ダブスさんが発表したところによると、LFS、BLFS13.0 から、シスビーイニットをやめてシステム D 専用になるらしい。3月1日リリース予定。理由としては、まずボランティアベースのプロジェクトで、両方のイニットシステムをメンテナンス、テストする負担が大きいこと。あとは、GNOME とか KDE プラズマがシステム D 固有の機能を要求するようになったこと。コミュニティの反応は賛否両論で、反対派は、シスビーイニットのシンプルさ、22の C ファイルと50のバッシュスクリプトで構成されてるのが教育に最適だ、と。システム D は1678の C ファイルがあって、カーテンの裏で魔法が起こる感じだと。ユニックス哲学に反するっていう意見もある。一方で賛成派は、現実的な必要性、デスクトップ環境の依存関係とか、システム D の機能的優位性、並列起動とか依存関係解決とかジャーナル D とか、ボランティア負担の軽減を挙げてる。まあ、個人的には、LFS のソースから理解するっていう教育的価値と、現実的なメンテナンス負担のバランスの問題だと思うんだよね。前に357bytes の信頼っていうエピソードで NixOS のフルソースブートストラップの話をしたけど、信頼できるコンピューティングベースを最小化するっていう哲学と、実用性のトレードオフは常にあるよね。さて、ちょっと軽い話題を挟もうかな。地質学の話なんだけど、グリーンリバーのルートの謎が解明されたかもしれないって記事。108ポイント。グリーンリバーってのはコロラド川の最大支流で、ワイオミング州のウィンドリバー山脈から南下して、ユタ州のキャニオンランズ国立公園でコロラド川と合流する。で、このグリーンリバー、ユインタ山脈を貫通する際に深さ約700メートルのロドア峡谷を形成してるんだよね。普通、側って障害物を迂回するじゃん。でもグリーンリバーは高さ4キロのユインタ山脈を迂回せずに貫通してる。これが150年間、地質学者を悩ませてきた古典的難問だったらしい。1869年にジョン・ウェズリー・パウエルが先行河川仮説っていうのを提唱したんだけど、年代の矛盾から否定されてた。ユインタ山脈は約5000万年前に形成されたのに、グリーンリバーがこのルートを流れ始めたのは800万年未満前だから。で、グラスゴー大学のアダム・スミス博士率いる研究チームが、リソスフェリックドリップっていうメカニズムを特定した。山脈の重みで地殻基部に高密度鉱物が蓄積して、マントルに沈み込む現象らしい。地震トモグラフィーで地下約200キロに直径50から100キロの、冷たく丸い異常を発見して、このドリップが200万年から500万年前に分離したと計算した。これがグリーンリバーの山脈横断時期と一致すると。まあ、地質学って時間スケールがすごいよね。ドリップの沈降速度が年間約 0.1 メートルって、人間の感覚だと全くわからない速度だけど、100万年単位で見ると大きな変化になる。あと、この研究で面白いのは、同様のメカニズムが中央アナトリア高原とか、コロラド大地とか、シエラネバダでも確認されてるってこと。地球規模で見ると、リソスフェリックドリップって結構あちこちで起きてるらしい。地質学の話って、プログラミングとは全然関係ないけど、時間スケールの違いを考えるのは面白いよね。コードのリファクタリングは数日でできるけど、山を動かすには数百万年かかるっていう。さて、技術系の話に戻ろうかな。前にジェーンストリートの HTTPZ を取り上げたことあるんだけど、その関連でオックスキャメルを使ったゼロアロケーションのウェブサーバーの話。115ポイント。オックスキャメルってのはジェーンストリートの本番コンパイラで、オーキャメルにパフォーマンス向け拡張を加えたもの。アンボックスドタイプ。INT16 シャープとか INT64 シャープとか FLOAT シャープとか、ローカルアロケーション、SIMD サポートなんかを提供してる。で、ゼロアロケーションコードっていうのは、GC サイクルを絶対に引き起こしてはいけないコードのことで、これを書くためのツールを提供してる。具体的には、STACK アンダースコアっていうキーワードでスタック割り当てを強制したり、 ローカルモードで値がリージョンをエスケープしないことを保証したり、EXCLAVE アンダースコアでスタック割当値を呼び出し元のフレームに返却できたりする、アンボックスドレコード、シャープ破括弧の構文でデータをレジスタとかスタックに直接配置できる。HTTPZ のベンチマークだと、スモールリクエスト35バイトで154ナノビオパーオペレーション、従来比45倍少ない割当、ラージリクエスト1155バイトで2762ナノビオパーオペレーション、従来比823倍少ない割当、スループットは毎秒650万リクエストで、従来の毎秒300万リクエストの倍以上。面白いのは、ヘッダー数に関係なく常に3ワードのみヒープ割当てっていう設計。これはラストの借用チェックからインスピレーションを受けてるらしい。ジェーンストリートのオーキャメルゴ以降には2年半かかったって話もあったね。まあ、金融業界でオーキャメルが使われてるのは有名だけど、こういうパフォーマンスへのこだわりを見ると、なるほどなって感じ。金融取引って、マイクロ秒単位の遅延が利益に直結するから、GC のポーズとか許容できないんだよね。だからこういうゼロアロケーションの技術が発達してる。まあ、普通のウェブ開発ではここまでやる必要はないけど、どこまで最適化できるかを知っておくのは良いことだと思う。プロファイリングの重要性は、以前から話してるけど、ジェーンストリートみたいな会社がどういうレベルでやってるかを見ると、参考になるね。というわけで、今日はこんな感じかな。iPhone 16 Pro Max の MLX 問題から、マイクロソフトでのクロードコード普及、ナノ VLM の推論エンジン解説、R クローンと R シンクの比較、モルトブックの脆弱性、スドメンテナー30年、LFS のシステム D 以降、グリーンリバーの謎、オックスキャメルのウェブサーバーと、結構幅広い話題になったね。個人的には、ナノ VLM のコード、1200行で推論エンジンの仕組みが理解できるってのはいいなって思った。時間があったら読んでみようかな。あと、節分だから、豆まきとかする人は楽しんでね。僕はまあ、フランスパンかじりながらコード書いてるかな。それじゃ、また次回。